アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです、ちょっと時間が空いてしまいましたが、映画はいろいろ見てますんで、ちょっとですね、前の映画になりますが、一応ちょっと短めに語ってみようかなと思ったのがですね、またポレポレ東中野で見たヤクザと憲法っていう映画ですね。これはドキュメンタリー映画でして、これもともと様々な社会問題を取り上げた作品を世に送り出している東海テレビがですね、制作したドキュメンタリー作品なんですよね。これはですね、こういう作品は今まで私は見たことなかったんですけども、本物のですね、ヤクザの方のですね、事務所に入ってって、その日常を撮るっていうドキュメンタリーなんですよ。でですね、こういう映画だとなんかこう、誰かが勝ち込んできたり、花山薫が素手で勝ち込んできたりするのかなと思ったんですけども、基本ですね、淡々とした日常がですね、描かれると。ヤクザの方たちはどういう生活してんのかなっていうとですね、普通にですね、事務所の中でですね、電話に出たりですね、野球見たりですね、なんか下っ端の若者が出てくるんですけども、若者はですね、飯作ったり、いつも掃除してるんですよ。で、たまにめちゃくちゃ怒られたりしてるんですけども、本当ですね、ヤクザの日常が描かれると。で、このですね、なんでこんな取材を受けたか、っていうとですね、この取材を受けたですね、大阪の指定暴力団の、2代目声優会っていうところにカメラが潜入してるんですけども、ここのですね、会長さんがですね、ヤクザとその家族に人権侵害が起きてるというふうにですね、カメラの前で語るんですよ。このタイトルにあるようにですね、ヤクザと憲法と、要するにヤクザには人権はあるのかないのかみたいなところを問うっていうような映画でして、要するに暴力団っていうのは今どんどんですね、数が減ってるしですね、警察の圧力がなんかこうすごいことになってきているというところでですね、昔からやってるヤクザの方もですね、つい最近入った若者の下っ端のヤクザの人とかもですね、本当にすごい圧力にですね、かけられながら生きてるんだなっていうのがですね、これ見てるとね、どんどん分かっていくんですよ。このヤクザを専門で担当している弁護士っていうのがですね、出てくるんですけども、この人もですね、狙われててですね、ちょっとした案件でですね、ちょっと器物破損をですね、促したんじゃないかみたいなことで、逆にですね、この弁護士さんが訴えられちゃうっていう風な流れになってきて、この弁護士は今後この仕事を続けられるのかみたいな話になってくんですけども、全くですね、私がですね、本当映画の中でしか見たことないようなですね、ヤクザの世界がですね、リアルにこうリアルというかもう本人たちなんで、リアルもクソもないんですけども、本当にですね、よく東海テレビの方たちはですね、こんなところに入っていけたなと。でですね、ブログなどで読んだところによるとですね、よくありそうな話として、取材対象に近づく方法として、ご飯をおごるとか、お酒をおごるとか、あると思うんですよね。普通の、こういうドキュメンタリー作品とか、何かを取材しようと思った場合はですね。でも、そういうことをしちゃうと、こう、暴力団と、絡みがあるっていう風になっちゃうんで、一切そういうことはできなかったじゃないかみたいな風に言ってる人がいてですね。だからなんかこう見ててもですね、このヤクザの事務所に入っていってはいるんですけども、何かちょっと突き放した、視線を感じるというか、この前見たですね、ドックレックスみたいにですね、こう物語があってですね、最初にこう分かりやすい物語があるっていうタイプのものではなくてですね、本当に淡々とですね、ヤクザの方たちのですね、日常を撮っていく。で、その中で、この人たちは一体今どういうこと、どういう状況に置かれているのかっていうのをですね、全くこう、姿勢の私のような人ではですね、伺い知れないようなところが、描かれててですね、本当にすごいなという作品でしたね。でですね、最後にこう、結構すごいことが、起こるんですけども、ドキュメンタリーっていうのはですね、ある程度のオチをつけなきゃいけない部分があって、それはもう撮ってるうちに 突然起こったことっていう風なことでちょっとこう本来の主とずれていくようなことが大体ドキュメンタリーっていうのは起こると面白いと思うんですけども、この作品もですね終盤にそういうことがですね起こるんですけども、こうちゃんとですねこう落ちって言うとですねこのちょっとこの方たちに申し訳ない感じもするんですけども、まあ警察がですねこう来るとドドッと来るというところがありまして、本当作品としてですね見応えがあるなというところがありましたね。ということでですね簡単ではありますが、ヤクザと憲法、これはですね今後、DVD になるんでしょうか。映画館はですね、まだやってるところはあるんだ。東京だとですね、渋谷のアップリンクでやってたりですね、まだ地方でもちょっとやってる部分は、あるようなんで、ちょっと、こう、ヤクザ映画とかヤクザ漫画とかが好きな人はですね、実際の、ああいう方たちはどういう生活をしてるのかっていうのがですね、ちょっと垣間見えるんで、なんかしのぎをしてる風な、シーンもあるんですよ。あれはですね、なんか、どうやら、これを、映画を見た警察が、こう、犯罪として、その方たちをですね、捕まえるっていうことができないギリギリのラインで、ちゃんと弁護士にも相談して、公開、その部分は公開してるらしいんですけども、どっからどう見てもこれあれだろっていう感じのですね、それ結構すごいシーンとかあったりですね、あと、こういう方たちがですね、このヤクザになった経緯っていうのはですね、なんていうんですか、人によってはすごいこう生きづらいと感じる人はいると思うんですよね。そういう人たちのですね、ヤクザは受け皿になってるんだっていうことがですね、やっぱり見てるとですね、わかる。まあ、もちろんそういうヤクザっていうのが、どういう、本当はどういうことをしてるのかっていうのはちょっと自分にはわからないですけども、もちろん、なんていうんですかね、褒められた仕事ではないというところはあると思うんですけども、一般的な感覚としては。ただ、まあ、こういう人たちにもこういう人たちの生活があるんだっていうのをですね、知るのには、いいかなと。まあ、これを見た上でさらにまた、そういうことに関して考えてみるのもいいのかなというドキュメンタリー作品でした。あまりですね、押し付けがましくなくてですね、ちょっと一歩、突き放したところがちょっといいなっていう風なドキュメンタリーでした。ということで今回はヤクザと憲法について語ってみました。ありがとうございました。